え、アンニョンカズアセ、私はラジオ、私こんばんはカズアセです。
はい、
キョタロウくん今回もお願いします。
お願いします。
はい、で実は今すごい勢いで喋ってもらったんだけど、もう一回喋ってもらおうと思って、はい、あれ最近はなんか本読んでるんですか？
今読んでるのは、僕はあの西加奈子っていう作家が好き、すごい好きなんですけれども、うん、その西加奈子の作家の愛、最近出た書籍、愛っていう作品なんですけど、なんか、愛っていうのは、その漢字の、あの愛する愛とか、まあそういう、それじゃなくて、タイトルがなんか、あの、数学の、なんか、よくわかんないですけど、なんかあるじゃないですか、虚数みたいな。虚数かなんかの、その愛。があって、なんかこの愛、あの英語のアルファベットの愛あるじゃないですか、小文字のあれっぽいやつ、まあそれがタイトル、それで愛っていうのがあるんですよ。それはまだ今読んでる途中で、あれなんですけど、で、まあそれ読んでて、で、まあさっき話してたのが、
はい、俺的にそっちの話をもう一回する
、そうですね、はい。いやいや、いいっすよ、はい、
いいっすよ、あのもう飽きたんだったら別の話してもいい
っすよ。いや、いいっすよ、はい。でそのさっき話してたのがそのさらばですかね、その西加奈子、僕のもう最も好きな作家のそのさらば、で、まあ多分結構直木賞作家なんですよ。でその作品で直木賞取ったんで、まあ結構知ってる人とかもいるかもしれないですけど、まあそのさらばの話をしてまして、このさらばがめちゃくちゃいい話だっていう話をして、
それは生まれてから30歳ぐらいまでの男の話をずっと追っていくみたいな話。
そうなんですよ、その男のお話をもうずっとそのまあ私小説みたいな感じでもう自分視点で書いてこうやっていくんですけど、まあそのまあ主人公歩夢君っていうんですけど、まあその最初の出だしはすごかったですね。まず何だろう、僕はこのまあ人ってこの、あの母親の、母親の体から生まれるじゃないですか。でだからその最初の出だしも、その母親の体からその赤ん坊が出たとかと同じように、僕はこの世界から左足から生まれたっていうのが最初の出だしなんですよ。だから本当にだからこの人
生生まれた瞬間から、
そうなんですよ、本当に、だからあこれでもうこの一文で、あ物語が始まった、この書き出しはまず見たことなくて、これがもうすごいなと思いました。これはもう見たことない出だしだなと、まさにこうこれから何ですか、一人の人間の生きていくその人生というふうなものを語り出すんだなっていうのを感じまして、まあそこからすごかったですね。はい、でそこから、なんだその子はイランで生まれたんですかね。そう、それはイランで生まれて、まあちょこっとこうなんか
親の転勤かなんか。
そうですね。親が、そう親がなんか結構海外のなんか仕事とかしてたんで、まあ転勤とかして運転して、最初なんだろうな、最初にまあイランに行った後に、最初日本に一回、また。戻るんですよ。日本に戻って日本の小幼稚園小学校みたいな感じのを、まあ、前通い出して、でその幼稚園まずここで、まあ、幼稚園やるんですけど、で、まあ、その作品の重要人物に姉がいるんですよ。姉がめっちゃ重要人物でして、で、まあ、姉とそんなに年が変わらなかったんで、まあ、同じ幼稚園に入るんですよ。で、そうなった時に、姉は性格上、もうめっちゃ目立ちたがり屋なんですよ。で、目立ちたがり屋で人の迷惑ばっかりかけるような、そんな姉だったんですよ。なんかもう、入園式でもうめっちゃこう、規制を上げたり、もうなんか、もう机ぶん投げたりみたいな、そういう問題児だったんですけど、で、歩夢くんは、その、なんだろう。
それは反面教師にしたか。
そうですね。反面教師で、もう、周りと合わせる、もう周りに迷惑をかけないようなみたいな感じの生き方をする、
なんか少年漫画の、ね、新人賞を持ってたらボツにされそうなキャラクター主人公。
そうなんですよ、はい、でそういう主人公面白い。で、まあそれ、まあそれがもうずっと描いてて、まあ姉に振り回されるような、なんか まあ、そういう風な生活をしてて、で、ある時に小学校4年生ぐらい、3年生かなんかの時にエジプトに行くことになって、で、エジプトになって、まあ、エジプトも相変わらずなんか姉が、まあ、結構あれなんですけど、まあ、その時に、あれですね、ヤコブっていう、もうこの人もすごい重要な人物なんですけど、そのヤコブっていう、もうめちゃくちゃかっこいい男がいるんですよ。言語は通じないんだけど、もうめちゃくちゃこう、もう歩むとめっちゃ仲いいんですよ。で、それでもうなんかこう、ずっと何をするときにもずっとこう、なんていうか、そのヤコブっていう人と一緒にいて、何でもずっとこうやって、っていう風な感じなんですけど、で、もうあるときにこう、なんか、中学、まあ、中学、日本の中学に行くときに、こう、なんか、別れとかの感じになって、で、まあ、こう、もう惜しむ別れをして、まあ、中学のことになるんですけど、で、まあ、そこからトントントンみたいな感じになって、で、まあ、まあ、高校にもなんていうか、まあ、いろいろ、まあ、中学、高校はなんかサッカー部に入って、まあ、なんていうか、まあ、普通の高校生活、まあ、姉に振り回されながらも、
それ、高校にもなって姉の影響力ってそんなあるもんなの？
そうなんですよ。あ、今度日本に帰ってきたら、なんか、その、あ、おばちゃん。
めっちゃやりまんになるとか。
いや、違うんですよ。あ、姉は、ちなみに、そう、やりまんどころか、姉は結構いじめられるんですよ。
あ、いじめられて
る。その、目立ちたがり屋で、なんだこいつみたいな、結構煙たがれるんですよ。で、それでも姉は負けじとこう、なんていうか、目立とうと
する。やり返す。あ、目立とうです。
するんですけど、なんか姉にもちょっと苦手な言葉があって、読むと分かるんですけど、なんか ご神器っていう、
あの
ご神器、神、ご神器、神の木、多分なんか、
あ、はい、来ました。あ、いや、大丈夫です。
はい、す
みません、呼ばれた
の。あ、呼んでます。はい、すみません。はい、で、こう、ご神器っていう、こうあだ名があって、なんだろう、ご神器、ご神器じゃない、神器、あれじゃないですか、木、
なんか神の木ってこと？
そうっすね、そうっすね。なんかそのあだ名がどうもいやらしくて、なんかそれでもうなんか完全に引きこもったりとかなんとかしたりして、なんか結構、姉は結構比較的学校に居場所がなかったりとかして、はい、で、それでもうなんか、で、それで、まあ、なんだろう、まあ、信じるものはなかったんですけど、なんか親戚のおばちゃんがいて、で、そのおばちゃんが、なんか、変な、いきなり変な宗教みたいなのを、なんか始め出して、で、それに姉が乗っかるみたいな、なんかこう、そういう風な、あれで、で、それ、なんか、で、それが学校内で、その、歩が行ってる学校内にも、広まって、お前の姉おかしいんじゃねえかみたいな感じで。
ああ、なるほど、そういう影響の与え方。
そうですね。で、そうなると、まあ、実際そうなってないですけど、でも、姉がでもそういうことやってると、そういう恐れあるじゃないですか。だからちょっと迷惑だみたいな感じで。だから、こう、歩は、姉の、その存在っていうか、を、なんていうか、もう煙、なんか煙たがるし、なんていうかこう、姉とは違った生き方をしようみたいな感じで、超邪魔な存在
なんですよ。なかなか、ね、高校生にもなって姉の影響力ってなかなかないもん、普通だったら。
そうですね、ないんですけど、姉の影響力がね、もう高校卒業して、なんと大学は一人暮らしするんですよ。一人暮らししても、さっき話した通り、巻貝のぬいぐるみを着て、街とかうろついてるんですよ。で、それは。
それは宗教的な。
あ、その宗教が結局堕落して、また姉に信じるものがなくなったんですよ。
ああ、そういうこと。
そうですね。で、それは何かって言ったら巻貝なんで。
巻貝。
そう、巻貝。なんで巻貝なのかちょっとあれなんですけど。で、まあそうですね。それ
完全に変人。
そう、完全に変人なんですよ、姉が。超変人なんですよ。で、その、だからもう、で、自分はなんというか、姉とは違って、普通に行きたいみたいな、そんな感じの、まあ、そういう主人公が、まあ、大学に行って、で、まあ、大学になると、でも、歩はやりちんになるんですよ。やりちんになって、で、その時に、まあ、ある、なんか、女性との出会いがあって、で、まあ、その女性とはなんか、まあ、付き合わないで、なんか、まあ、ずっと仲良くなったりとかするんですけど、まあ、はい、なんか、そういう風な、 いろんな出会いとかがあって、うん、で映画研究会か、
お
う
お
う、映画研究会、サークル映画研究会入るんですけど、うん、まあそれでなんか、なんだろう、まあ映画研究会にやりながらもなんかこう結構小説とか読むんですよ。で小説読むきっかけは、うん、あ高校の時にスクっていう、うん、スクくんっていうなんか、うん、めっちゃなんかイケメン、
うん、
もうスポーツもめっちゃうまいし頭もめっちゃいいみたいな、うん、そんな男の子がいて、もう超憧れの、
それはあのアラブ人の彼とどっちがイケメンなんですか。
いや顔があれなんで何とも言えないですあ、顔がイケメンというか、もうなんかもう
存在が
イケメンなんですよ。
今流行りなの雰囲気イケメン。
そう、雰囲気イケメンなんですよ。いやもうなんていうか、うん、こう
あれ雰囲気イケメンってなんだよってすげえ思うんだよ。
なんかこうまあ普通のイケメンじゃなくて、うん、なんかまあ、集団サッカー部なんですけど、そいつもサッカー部なんですけど、サッカーめっちゃうまくて、
うん、
顔とか一切出てこない、サッカーめっちゃうまい、うん、でギャグもなんかすごい。うん、冴えてて、でなんかツッコミもなんかよく言うじゃないですか、なんか誰かがボケてて、うん、でそのツッコミをするじゃないですか、うん、それのキレのあるツッコミをパッっていう、
じゃあ雰囲気じゃないな、これはもう、
そうですね、
実力派イケメン、
あ実力派イケメンでしたよ、
うん、
あ雰囲気って言ってもなんかその小説で書いその描写されてる、う
ん、まあ顔は分かんないから
です、そうなんですよ、まあそういうふうに、うん、まあ、まあ実力派イケメンですね、
うん、
でまあなんかすごい、でそいつの影響を受けて、
うん、
知ってますかね、ホテルニューパンプ社っていう、
わかんない
なんかアメリカの小説があるんですけど、
うん、
なんかそれにそのスクっていうやつがめっちゃ影響を受けて、うん、なんかそれをアイムが読んだらめっちゃ面白いみたいな、
うん、
そういう風な感じにな
って、あそれが小説好きになったきっかけ、
そうですね、まあ、そういうやつがいて、まあいろんな出会いを通じてなんていうか、
うん、
こうまあ、あゆむくんもなんとかなるんですけど、ところが、まあ、なんていうか、こう、あゆむくんが、なんていうか、こう、まあ、姉とかの存在もあるし、まあ、まあ、いろいろあるんですけど、だんだんなんていうか、その、生き方、自分の生き方、なんだろう、周りと合わせる、全部こう、姉はなんていうか周りとなんか違ったことをして生きていくっていうような生き方と逆に、もう何でもこう周りと調和しようっていう風な生き方がだんだん限界になってくるんですよ。でそれとなんていうかその自分の生き方とその現実のギャップっていうのがどんどんどんどんこう膨れ上がって、もうだんだんだんだんこう息苦しくなるんですよ、歩夢くんが。で歩夢くんが息苦しくなって、で彼女とかもいるんですけど、もうだんだんだんだんこう彼女ともうまくいかなくて結局別れることになって、で仕事はあのなんかライターかなんかやるんですよ、作家かなんかやるんですけど、もうだんだんだんだんうまくいかなくなる、でもう仕事もうまくいかない、女もうまくいかない、でもうなんかでだんだんなんかで
それがこう上下巻のところらへん、
あもう今下巻に入ってます、上巻までは高校生までの生活なんですけど、大学生から下巻のやつですね、でなんていうかこうどんどんこう抑圧されていくわけですよ、でもう全部がうまくいかない、でさっき言った大学時代になった仲のいい女の子と、その高校時代のスクっていう女の子がいたんですけど、その
男の子、
スクは男、あ男ですね、でその3人となんか会ったりとかしたりとかして、でなんていうか、まあ、まあ一時期めっちゃ仲良く会うんですけど、この2人がなんか
スクがスクッと彼女を奪っちゃう、
そうですね、奪っちゃうみたいな、もうなんかそういう展開になるんですよ、もうだんだんだんだんこう抑圧され
て、だんだんこう俺はどうすりゃいいんだみたいな感じ
にな
って、
そうなんですよ、で主人公もなんかでなんかもうだんだんだんだんこうハゲていくんですよ、
それ何歳今
2、30ぐらいですか、もう30前半とかもそんな感じで、
それであまあ、いやなんか30前半に人間はターニングポイントが来るっていう作品を最近俺何個か見て、
はいはいはい、
やっぱ30前半はこう中年に入り始めるんだよ、はいはい、30を超えると、
はいは
い、まず第一の人生のクライシスが来るんですよ
そうですね、ああもうまさにその、うん、クライシスといいますか、うん、はい、特にこう
ハゲ始めちゃった、
はい、あハゲるんですよ、
ハゲちゃった、
頭までハゲるんですよ、はい、もうなんかもう
頭以外ハゲるってあんまなさ
そう確かにもうなんかもう全てがうまくいかなくて、 もう救いようのない感じになる。
スクスクはスクスクくんはスクイあるけど、スクくんはイケイケだけど、
そうですね。
あのああいう主人公はスクイがないみたいな。
そうですね。もうだんだんだんだん抑圧されていって、うん、ああもうなんかどうなるんだっていう風な感じになって、うん、まあ、うん、最後はどうなる。
じゃあ落ちをじゃあとりあえず、はい読みたい人はここで聞くのをやめていただくと、
はい、そうですね。
いうことで、
はい
はい、じゃあ落ち
いっちゃいます。
いいですよ。
落ちただねこれね読んでもらった方がもう超感動するんですよ。なんかここで俺が喋って、
あそれが伝わらないと。
俺の下手なそう俺のこの下手な話を聞いて、なんかこう喋るよりも実際に読んでもらった方がめちゃくちゃ感動するんで、うん、俺は。まあ、自分の口から喋るよりも実際にちょっと時間かかるかもしれないですけど、読んでもらった方が絶対感動します。それはあります。
それはその彼が抱えてた一番の問題は周りに合わせる生き方がどうなんだっていうこと。
そうだ、そうですね、はい。
じゃあ最終的にはそれを打ち破るような感じのことが起こる。
まあそうですね、はい、まあそれはまあはいあるんですけど、まあ捉え方はでもどうなんですかね、いろいろあるのかなっていう面もあるとは思うんですけど、まあ最後はまあそういうまあそれにふさわしいラストなのかなっていうのがあるんですけど、まあとにかくラストは感動というか、いやすげえなこの作家はって思いましたね。初めて読んだのがその西加奈子で初めて読んだのがそのさらばっていう小説なんで、いやすごいな、えこう、あまあ、さっきその沈黙の遠藤周作の話もしたんですけど、いや小説ってこんな力あるんだなって、もう最初にもう本当にことごとく思ったのがその西からそのさらばを読んだ時、いややっぱ小説ってすごい、ここまで、なんていうか人の心を動かせる小説ってあるもんなんだなって。
なんかその話だけ聞くと、まあ、要は小説だから別に明確なストーリーとか、はい、ストーリーラインとか目的とか別にないのかなと思うんだけど、はい、それでも読んでいけるのは、
あそれはですね、結構なかなか、まあ、こういう複雑なストーリーの中でも結構こう単純に私生活みたいな感じで、なんていうか、まあ、そういう風な感じで描写するんで、うん、リアルな描写があるんで、
そうさ、その、はい、読んでる時々の、はい、なんつうか物語の目的みたいなのがあったりする。
物語の目的があったり、なんだろう、ああでもそう考えると
私小説に読み慣れてないから、はい、物語っていうのは一つのゴールがあって、
ね、
達成するものがあって、はい、そこに突き進んでいくでうまくいくかどうかっていう。ものを俺は物語って基本的に考えてるから、私小説って一人称で、まあ、まあ女性が書いてる一人称なのに男性なんだけど、まあ一人称はキャラクター小説だって言ってる人がいたんだけど、そういうのって日常を描くから明確なゴールがな、まあ本当の日常って別に明確なゴールないじゃん。
はい、そうですね。あ、多分その方だと思うんです、ね、うん、はい。もう本当に淡々と、うん、もう目の前に降りかかる現象をそのまんまこうバッて描くような、
うん、
まあどちらかというとそういうタイプかなっていうのはあります、ね。
だからそれで長大なページ数を読めるっていうのはすごい。
いや本当にもう一気に読めますよ、マジで。うん、いやなんで、はい。なんですけど、
うん、
であとはもうそんななんか単純にそういうなんていうか人気じゃなくて、もうなんか普段今までがなんか自分が生きていて、うん、あこれ分かるみたいな、こういうことあったわみたいな、うん、この気持ち分かる、中学だったら絶対感じるような、
うん、
なんかそういう自分のなんか男だったらこれは絶対こう、うん、なんていうか通るべきなんていうか、うん、道だろうなっていう風なこととかも、共感できることとかも単純になんかそういうの書いてあるんで、そういう面でも楽しめるんです
よ。
はい、ただ、まあ、まあただの私小説じゃないって言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、そういう工夫とかもこなされて、まあ、やっぱ読者話さないんだなっていうので、そういう工夫はうまいなと思いましたね。結構西から子ってそういう部分があるんで、例えばなんかこう中学の思春期あるあるみたいな、なんかそういうことをなんか まあ、こう体験を通じてなんていうか、まあ、実際の行動を通じてなんていうか、うん、ああ紹介したりとかして、うん、なんかなんだろう、
例えば
エピソードなんかないかな、なんだろう、エピソード1個あればいいんですけど、
女性なのによくそういう、ね、男性のあるあるをかける、
それがすごいんですよ、ね、はい、なんだろう、結構 性のこととかオナニーのこととか結構そういう、
あ、なるほどね、
結構そういう、そういうの書いて、あとはなんか単純にその中学の恋愛のなんていうか、あ、こういうことあったなみたいな、
よっぽど取材されてるんだろうな、多分。
いやすごいなと思って、うん、こんなによく書けるもんだなって、うん、ありますね、はい、
なるほど、
はい、
じゃあま、まあ、
あんまりそうっすね、あんまりベラベラ喋りすぎてもちょっとあれなんで、とりあえず、はい、おすすめなので、
うん、まあ、読んでください、
は
い、
ぜひ、じゃあ僕お願いします、
沈黙の次に読んでみます、
はい、お願いします、
はい、はい、ありがとうございました、はい。